今日私たちは励ます人、立て上げる人というシリーズの最終回を迎えます。ちょっと名残惜しいですね。このシリーズ、皆さんの反響を伺っていたら本当に良かった、本当に神様が私たちに語ってくださったなと思っています。そして来週から私たちはいよいよクリスマスに向けてアドベントのシリーズを始めていきます。ちょっと写真をお見せします。アドベント4週間あります。皆さん、自分のご家族を、あるいは、お友達を教会に誘いたいと思っている方は多いと思いますけれども、来週から4週間のクリスマスシーズンの日曜日は、教会にお友達を誘うために最も良い季節です。この教会は、世界で一番わかりやすいクリスマスの話を目指していきたいと思っています。せっかくね、教会に、お友達を誘っても牧師が伝わらない話をしたり、つまらない話をしたら、がっかりですけれども、そういうことがないように、難しい話は一切なしで、クリスマスの意味がわかりやすくて、そしてかつ感動を伴って伝わるように話をしたいと思います。牧師のためにもぜひお祈りをしていただきたいと思います。このシーズン、恵みを期待してください。そして今日はネヘミヤ記のシリーズの最終回ということで、いよいよ城壁が完成する場面を見ていきたいと思います。今日のポイントに移る前に、背景からですね、ネヘミヤ記の背後にあるものから今までのストーリーを簡単に振り返ってみたいと思います。エルサレムという町は丘の上に立っていて、かつては城壁に囲まれていました。外敵から身を守るために城壁を作って自分たちの町を守っていったんです。しかしバビロンという国がこのエルサレムの城壁を壊しました。このままでは子供たちも女性たちも安全ではない。何よりも神の偉大さを表す城壁が壊れたままでは神の名が汚されてしまう、そう思ってネヘミヤは立ち上がったんです。ネヘミヤはその時外国に住んでいました。ペルシャに住んでいて、検釈官をしていました。検釈官というのは、今で言えば何ですか？総理大臣のそばにいる官房長官ですね。ですから、身分の高い人だった。王様に信用されて、いわば高い地位、安泰の地位にいたわけです。しかし、ネヘミヤは王様に願い出ました。どうか王様、私の祖国で私の神のために城壁を再建する仕事をさせてください。そう言ってネヘミヤは王様の好意を受け、願いを聞き入れられてエルサレムに帰っていきます。神様がネヘミヤに志を与えて、ネヘミヤが立ち上がって人々を指導し、城壁を再建していくというのがネヘミヤ記のストーリーです。さて今日は、いよいよ城壁が完成した時の場面を見たいと思います。6章の15節と16節。6章の15節。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いた時、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。いくつかのポイントで考えてみましょう。まず、完成した城壁の規模です。城壁はエルサレムの周りをぐるっと囲んで、その外周はだいたい3キロあります。皇居の周りを走っている人たちがいらっしゃいますね。私はそういうことしたことないし、多分これからもすることはないと思うんですけど、あれはきっと気持ちがいいんだと思います。で、皇居の周りというのはだいたい4キロあるんですね。ですからネヘミヤはそれよりもちょっと小ぶりぐらいの大きさでも十分に大きな城壁を作ったことになります。イメージを持つために絵を見せたいと思います。絵を見せてください。これがネヘミヤが城壁を作っていた時の、想像図ですね。写真は大昔ですので残念ながら残ってないんです。少なくとも高さは3メートルあっただろうと言われている。そして幅も3メートル。これだけ立派な城壁であれば戦争が起こっても簡単に攻めてくることはできない。 ネヘミヤはエルサレムを要塞化することに成功したわけですね。当時の社会では、この古代社会では他に類を見ない大工事であったと言われています。一つ面白い事実は、この城壁再建の仕事はプロの仕事ではなくて素人集団が行ったということも特徴です。3章を詳しく読んでいきますと、どんな人が参加したか書かれているんですね。そしてそこには土木工事のプロフェッショナルの姿はないんです。みんな普通の市民で、いろんな職業の人たちでした。商人たち、薬屋さんたち、祭司たち、他の職人、土木工事ではない職人さんたち、そういう人たちが出てきます。なぜそんな素人の集団でこんな大規模な工事を成し遂げることができたのか。それは神がビジョンを与えてくださって、立て上げるスピリットで一致していったならば、どんなことでもできるということを表しているんです。その神がビジョンを与えてくれて人々が一致したならば何でもできるという一つの証明がこのネヘミヤ記にあるわけです。また城壁の完成について知っておきたいもう一つのことは15節です。15節に、こうして城壁は52日かかってという言葉がある。たった52日間でネヘミヤが城壁を完成したということです。城壁を作り始める着手までにどれぐらいかかっているでしょうか。イスラエルの人々は着手するまでに90年かかっているんですね。ゼルバベルたちが捕囚から帰還して、しかしなかなか城壁の再建を始めなかった、始められなかった。城壁あればいいと思うんですけどね、まだ時期尚早っていうか。で、90年そうやって人々はグズグズしていたけれども、ネヘミヤが神様からビジョンを与えられて人々が一致して取り組んだときに、90年かかって始めることさえできなかったことが、たった52日間で完成した。そのことが聖書に記されています。さて、次に16節を読みたいと思います。16節、私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が、私たちの神によってなされたことを知ったからである。この16節の中に、この工事が私たちの神によってなされたという言葉があります。ここに注目をしたいと思います。城壁再建の工事は神によってなされたんだというふうにネヘミヤは主張をしています。聖書は証しをしています。これある意味ではちょっと変な言葉ですよね。ある意味では城壁を作ったのは人々のはずなんです。具体的な作業をしたのはみんな人々です。石を丘の上のエルサレムまで運んできました。それだけでも大変です。そしてところどころ城門の部分には材木を使って梁を並べて、石を大きさと形によって選別して積み上げて、そして隙間を砂利と粘土で埋めていく、そういった気が遠くなるような作業を人々はひたすら続けました。夜中の間に小人が出てきて全てやってくれていて、朝起きたら全部できていました。ああ嬉しいっていうことではないんです。私も時々その童話に出てくる小人がいたらなというふうに想像をします。原稿が、仕事が、朝起きた時にやっといたよとか言われて全部きれいに片付いてたらなんていいだろうなと、そういうことを夢見ながら眠りにつくということがあります。でもそうではない。城壁再建の仕事は小人ではなく天使ではなく人々が自分たちでやったんです。しかし全て自分たちで作業をしたにもかかわらず、ネヘミヤはこの工事は私たちの神によってなされたと言っているんです。2つの言葉を紹介したいと思います。2つありますので、スクリーンで開かずにスクリーンで出したいと思います。コロサイ人への手紙1章の29節とイザヤ書のお言葉です。コロサイ人への手紙1章の29節、 私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。私は神様の力によってこの作業ができたのだということです。もう一つはイザヤ書の26章の12節、私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから。これは自分の功績ではなくて神様にすべての栄光をお返ししますという信仰告白です。ネヘミヤの言ったことはこういうことを含んでいます。この工事が私たちの神によってなされたというネヘミヤの信仰から私たちは今朝学びたいと思うんです。さて今日のタイトルはビジョンのない民は滅びるというタイトルにしました。これは第5回の時にも一度詳しく取り上げたことです。そして、同じようにですね、キングジェームスバージョンの聖書から、私たちは見てみたいと思います。箴言の29章の18節、新改訳ですとちょっと違う訳になっているので、キングジェームスバージョンを見ていただきます。英語の古い聖書ですね、スクリーンの方に出てきます。 Where there is no vision, the people perish というふうにキングジェームスバージョンでは言われています。 perish っていうのが聞き慣れない単語ですけれども、滅びるという意味ですね。これを日本語に訳すと、幻のない民は滅びるという言葉になります。幻のない民、ビジョンのない民は滅びる。ビジョンがなければ、使命がなければ、その人々は滅びます。最近ではビジネスの世界でも同じことが言われるようになりました。20世紀の経営資源は人、お金、物でした。しかし21世紀はそうではない。その企業がどのようなビジョンを持っているかが重要なんだ。という、そういう主張をしているビジネスマンがいます。聖書はもっとすごくて、21世紀になる前から、箴言は3000年前からその真理を語っているわけです。もう一度、キング・ジェームス・バージョンの言葉を読みたいと思います。Where there is no vision, the people perish.幻のない民は滅びる。私たち桜ヶ丘教会のビジョンは何でしょうか。私たちは川の教会というビジョンを掲げています。これは、実際に聖書を開いてみたいと思います。エゼキエル書の47章の12節です。ネヘミヤ記に最後に戻ってくるので、しおりかなんかを挟んでいただいて、エゼキエル書の47章の12節を開きます。この街道の一番前にもこの大きく飾ってありますけれども、エゼキエル書の47章の12節、1443ページ。周りで開けない方がいたら助けてあげてください。エゼキエル書の47章の12節。お読みします。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。この川の教会というビジョンは2015年で終わるスローガンではなくて、ずっと続いていくものです。私たちは自分たちに流れ込んだ恵みをそこでせき止めて腐った水になっていくのではなく、私たちは自分に伝道してくれた誰かがいるのだから、今度は自分が福音を別の誰かに手渡していきます。私たちは多くを与えられたのだから、その恵みを今度は他の誰かに手渡します。私たちはこれまでもそういう教会であったし、これからもそうあり続けます。私たちは魂の赤土から溢れ流れて周りを潤していく川になります。この十二節の中ほどに、聖女という言葉があります。その水が聖女から流れ出ているからであると書かれてあります。この聖女というのは、毎週持たれている聖日礼拝のことです。 この聖女から、礼拝から水が湧き出して溢れ流れるんです。私たちは礼拝で聖女からの水を受け、そして周りを生かす、周りの人を生き返らせる川になっていきます。この目的があるからこそ、私たちは道に迷わず進んでいけるんです。このビジョンは私たちを生かし、私たちを役に立つものへと変えていくものです。さらに神の栄光を表すものへと変えていくものです。ネヘミヤ記の6章に戻っていきます。ネヘミヤ記の6章の15節と16節。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。今日の大きなポイントの一つは、繰り返しますけれども、城壁再建の着手をするまでに90年かかったというところです。ゼルバベルが捕囚から帰還して90年間人々は城壁の再建を始められなかった。人々はずっと明確な目的、明確なビジョンというものを持っていませんでした。城壁あればいいと思うんだけどね、反対してる人たちも怖いし、しかしネヘミヤが神様からビジョンを与えられて、人々が一致して取り組んだならば、たった52日間で完成したんです。ビジョンのない民は滅びる。その逆を言うならば、ビジョンがあれば他に何がなかったとしても、その民は栄えていくんです。その民は神の栄光を表すことができるんです。私たちも他に何がなくても、いろんなものが私たちにはありませんけれども、他に何がなくてもビジョンを与えられて進んでいく民でありたいと願います。ネヘミヤ記のシリーズを締めくくっていきたいと思います。私たちが今日の最終回において学んだことは、2つのポイントに集約できます。1つ目は、神によってビジョンを与えられることの大切さ。二つ目は、成し遂げた時に栄光をすべて神様にお返しすることの大切さ。この二つのポイントの両方がよくわかる人を最後に紹介して、メッセージを終わりにしたいと思います。遠藤正和さんというビジネスマンがいます。写真をお見せします。この方ですね。おもろい人生ここにあり、という関西の方です。この遠藤正和さんという、方はですね、ロングライフホールディング株式会社の社長さんです。彼は若い頃に長谷川保の秘書として働き、下積みをしたということがよく知られています。長谷川保という人物は、静岡県浜松市にある政令福祉事業団の創立者であり、7期衆議院議員を務めたクリスチャンの政治家です。長谷川保さんはもう天に帰られました。そしてこの写真の遠藤社長はですね、その長谷川保さんの秘書を若い時に務めておられたんですね。そしてその修行時代を経て、長谷川保さんが天に帰られた後、独立をしてロングライフを設立し、今は介護福祉の世界で大きな貢献をしています。先日私はこの遠藤さんの講演会に参加をして、大変感銘を受けました。遠藤さんが人生に初めて疑問を持ったのは、小学校3年生の時でした。クラスメートの奥谷くんがプールの事故で亡くなってしまうんです。ショックでした。そして遠藤少年は心に誓います。あいつの分まで俺は生きる。それから世のため、人のため、彼は一生懸命生きてきました。次に疑問を持ったのは、彼が大学2年生の時です。当時励んでいたボランティア活動で、自閉症の子どもたちと関わるようになりました。なぜこの子のような生まれつきハンディキャップを持った子が生まれてきたのだろうか。そういう疑問を持つ。とにかく遠藤さんは一生懸命で、自宅から学校まで、その子の送り迎えまでしました。ある日、疑問はその 世話をしていた子ではなくて、自分自身に向かってくる。自分はなぜ生まれたのだろうか、自分はなぜ生きているのだろうか、そういう疑問に変わります。遠藤さんは悩んだ末に母親に尋ねました。そうするとお母さんは、あんたそんな難しいこと考えんで、という返事でした。お兄さんに聞いてみたら、なんで生きてるのか、そんなん決まっとるやんけ、そんな飯食うためやんけ、という返事が返ってきた。悩みに悩んで遠藤さんは19歳の時、日本キリスト教団石津教会の門を叩きます。とにかく礼拝に来なさいと言われて、その日から毎週日曜日30年間礼拝に出席をしています。初めて礼拝に来た時に、鼻水か涙かわからないくらいに涙が出て、ボロボロと出て止まらなかった。自分は母子家庭で貧しい中、高校時代からボランティア活動にとにかく一生懸命に生きてきた。しかしずっと俺は立派な人間だと思っとったけれども、教会に来ていかに自分が傲慢で罪深い人間であるか初めて分かったと言うんです。翌年遠藤さんは20歳で洗礼を受けます。何もかもが喜びに変わります。そして小学生の時にプールの事故で友達を失ってから、自分は一生懸命生きてきたと思ってきましたが、そうではなかった。自分は生きてきたのではなくて、ただ神によって生かされてきたんだということを発見します。人生を変える大きな出会いがその後にも待っていました。4年後、24歳の時、静岡県浜松市にある病院や介護施設などを運営する精霊福祉事業団を訪ねます。そしてその時、その創立者の長谷川保に出会うことになります。その日の感動を遠藤社長は振り返ります。どうせ小さな保育園くらいやと思っとったんです。舐めとったんです。浜松駅からバスに乗ります。しばらくするとごっついエデンの園、エデンの園というのは介護付きの老人ホームのことですね。今もあります、このごっついエデンの園が目の前にドーンと迫ってきたんです。エデンの園の今の写真を見せたいと思います。一枚めくって戻っていただけますか。これですね。これが今のエデンの園です。そして経営理念はキリスト教精神に基づく隣人愛と、ホームページにもこのドーンとこの明記してあるわけですね。若き日の遠藤さんがこのエデンの園のこの前で呆然としているところに、長谷川保議員が玄関で迎えてくれました。そしてスリッパを手渡すと、遠藤さんが脱いだ靴をひょいと長谷川議員が持ってロッカーに入れてくれた。こんな若造の靴をしまってくれて、なんて謙遜な人なんだと遠藤さんがどぎまぎしているうちに、エデンの園の屋上に連れて行かれます。そこから見える精霊事業団全体の敷地の広さと一つ一つの施設の素晴らしさ、エデンの園から見えるのは精霊グループの高校、それから大学、病院もあります。老人ホーム、職員寮、現在は1万人を超える人が精霊グループで働いているんですね。それを全部見せられた。度肝を抜かれた遠藤さんに対して、長谷川保さんは心からの笑顔になって、彼が生涯忘れられない一言を言った。遠藤君、見てください、これはね、みんなイエス様が作ったんですよ。神からビジョンを与えられて、そしてそれらを成し遂げた時に、全ての栄光を神様にお返ししていく、そんな生き方を遠藤さんは秘書を務めながら長谷川保さんから教わっていくことになります。遠藤さんは今、自分は何のために生きているのかという質問への自分なりの答えを持っています。それは目の前の人を笑顔にするため。そのビジョンがロングライフホールディングを作りました。ロングライフは高齢者を弱者としては考えない、 高齢者を人生を長く過ごしてこられた経験豊かな尊い存在として考えます。そしてその方々を笑顔にしたい、笑顔にできるように自分の父親のように母親のように接していく、そのビジョンが遠藤さんとロングライフを支え続けています。そしてこれらは全て神が成し遂げたんですと遠藤社長も言っています。私たちはどうでしょうか。私たちもまた神からビジョンを与えられた人々です。私たちは周りの人々に、そしてこの地域に喜んでもらう教会になります。自分に流れ込んだ恵みを自分のところでとどめないで、私たちはよどんだ水にならないで豊かに溢れ流れさせ、周りを潤す川になっていきたい。そして神様に栄光をお返ししたい、そう思います。最後に御言葉をもう一度読みましょう。6章の15節と16節。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いた時、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。お祈りをいたします。愛する天の神様、ネヘミヤ記を通して私たちが大切なことを学べたこと、ありがとうございます。神様、あなたは私たちにビジョンを与え、そして励ましを与え、敵対する者たちに負けない力を与え、そして完成させてくださいます。そして私たちの手の技を全て神がこれをなさったと、神様に栄光をお返しすることを許してくださいます。神様、ありがとうございます。私たちのこの罪を十字架で許し、私たちを神の子供として招いてくださり、私たちに素晴らしい計画を用意してくださる神様、そして私たちになすべきことを用意していてくださる、私たちが地の塩、世の光として輝いて生きていくことを許してくださる神様、ありがとうございます。今週一週間もお一人お一人を励ましてください。その使わされているところにあって、家庭にあって、職場にあって、学校にあって、あなた自身が私たちを励ましてくださり、私たちをあなたの栄光で輝かせてください。お一人お一人を今恵みで満たし、祝福し、励ましてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。